力なチャーシュレイオー。おはようございます。力です。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。おはようございます。チャモリです。今日は、前回のモニカさんからのご紹介で、水野カエルさんです。どうぞ。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、カエルさん、はじめましてですね、本当に。お会いした
そう
こ
で
とも
す
ない
ね。
し、お話も
ない
ね、
です
はじ
よ
め
ね。
ましてですね。
ないですよね。
うん、すごい。
なんで呼んでいただいたんだって感じ
いや、僕
思っ
ね、
ていたりします。
6月の時だったと思うんですけど、
はい。
カエルさんと、
はい、はい。
ちくわさんがコラボされていた話を聞いて、
音楽になる話ですね。
音
はい
楽に
は
ない
。
る話で、で、実際僕、正直言うと、あんまり音楽自体には興味が薄い人なんですね。
はい。はい。はい。はい。
ただ、カエルさんとちくわさんがお話しされてる中で、カエルさんが、幼少期に、海外にお住まいだったっていうお話が、すごく気に
し
なっ
ま
て
した、して
、
ました。はい、はい。
ね。しかも、
はい。
僕に馴染みのない、国、確かインドとイランでしたっけ？
よく覚えてらっしゃいますね。
はい。
は
す
い。
ごい記憶にあって、インドに行ってる方も知らないし、イランに行った方も僕ね、知らなくて、お
はい。
話ししたこともないんですよ。だから、あ、
はい。はい。はい。はい。
これはちょっと一回どこかのタイミングで、カエルさんにそのお話を聞きたいなと思ってて、記憶にずっと残ってたんですよね。で、やっぱり僕自身が、海外、やっぱり大好きみたいで。
なんかね、フィリピンでお仕事されてた、されてた、されてるっていうのも、ジェイドさんとの、で、こ
あ、
ないだ。
そうなんですよ。前の会社、前くらいの会社なんですけど、僕も転職結構してるんで、あれなんですけど、フィリピンに昔工場があった会社で、僕がその工場を含めて、こう、プロジェクトの改善プロジェクトみたいなのをやってる仕事をやって
楽
た
し
こ
そう
と
で
があっ
す
て、
ね。はい、
結
はい。
構楽しいけどしんどかったんですけど、まあ日本のお客さんの品質の目で見てもらって、工場をこんなに綺麗なしっかり作ってますよみたいなことをやりながら、その間をつないだりとか改善しなさいみたいなのやったりしてた仕事の時に、よくちょこちょこフィリピンに行ったりはしてて、仕事上もあったり、あとはまあ個人的にはオーストラリア1年若い時にちょっと行かせてもらってたりとか、やっぱりなんか海外行っていいなっていうふうにちょっと思ってたんだけども、そう。だからもう一回ですけど、インドに行かれた方も僕の身近にいなくて、イランなんか特にいなくて。だから、
イランはね、あんまり覚えてないんですよ。3
あ、そうで
歳
す
から
か。
6歳の時。なんかね、なんか
あ、3歳から6歳なん
そう
だ。
なんですよ。これかっていうもったいない記憶しかなくって。
あ、でも、なんとなくはあるんですか？何回か聞い
なん
て。
となくはあるんですけどね。はい。なんか、これがイランの記憶かっていうもったいない記憶ばかりですね。
あ、そうなんだ。じゃあもうその後は、一度も行かれたことはないんですか？そういう機会はなかったんですか？
そうですね。イランはそこまで覚えてることも少ないので、行きたいと思ったことはないんですけど、インドにはもう一回行きたいですね。
ああ、やっぱり。インドに行かれてたのがいつぐらいなんでしたっけ？
小学校5年生から中学校1年生の3年間です。
ああ、そっか。じゃあそこはもうしっかり記憶にあって、
そうですね。
どんな、印象でした？インドって。
でも私、すごく気楽な子供の立場で行ったので、多分チカラさんが大人としてお仕事するために行かれたのとは全然違うと思うんですよ。父が商社勤務で、
ああ、そうだったんですね。
輸出の仕事をしてたので、で、その関係で2回行きましたね。もう1回あるかもしれないなと思ったけど、結局なくって、なので、気楽な、親はすごく大変だったと思うんです。
やっぱり 親目線だとインドって住むとしたら大変そうな場所だったんですか？当時でしたっけ？
あ、そうですね。当時の話ですけど、母親は結構いろいろイランにいてた時も、インドにいてた時も、おぼろげに、ちょっとごっちゃになってますけど、おぼろげに覚えてるイランの時の記憶では、日本食があんまり売ってなくて、
まあそっか。
はい、なんかね、母親がパスタマシーン、わかります？くるくるハンドル回すとパスタが出てくるやつ。
麺が出てくるやつ。
そうそうそうそう。あれでうどんを作ってたなっていう。
おお、
おぼ
手
ろげ
作
な
り
気
で。
が。あ、そうですね。
すごい。じゃあご飯は結構、お母さんは苦労されてたんですか？まあ食材がないっていうことか。
そうですね。
調味料もじゃあ大変だったんじゃないですかね。
調味料は日持ちするんで結構日本から持ってってましたね。
そうなんだ。お醤油と
そうな
かお
んです。
味噌とか。
そうなんですよ。結構持ってってて、イランの時もインドの時も。
そうなんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。食生活、確かに食が一番なんか、うちの母親的には苦労してたんじゃないですかね。
今はまただいぶ違うかもしれないですけどね、状況がね。
そうですね、だいぶ変わってると思います。今見てると、おお、インドに、すみません。こっちの方ではマクドナルド、マクドなので、インドにマクドができてるよとか、そういう目線で見てますけども。
やっぱりそうなんです。
はい。やっぱり当時、多分、今もうちょっとマシですけど、当時は多分、生のお魚って現地では食べれなくて、
そうなんだ、やっぱり。
はい、はい。なんか夢にマグロの刺身が出てきた記憶がありますね。すごい好物なんで。
そうなんですか。
はい。
食べたいけど、やっぱり今ダメな食材は結構あったんですね、じゃあね。
あ、そうですね。はい、そうです、そうです。
まあ、生もの自体がなかなか難しいですもんね、海外だと。
あまり食べる習慣がないかも、ね、今ほど普及してないかもしれない
で
です
よ
す
ね。
ね。はい、はい、わかります、わかり
僕
ます。
もオーストラリア行ってた時にびっくりしたのが、
はい。
卵って日本だと生でこうかき混ぜたりとか、生焼け
卵
で
かけ
食べ
ご
た
飯。
り、そうそう、
はい。
卵かけご飯とか、
は
あ
い、
と、
はい。
日本だとフレンチトーストって呼ぶんですけど、
ああ、はい、
卵
はい。
とお砂糖とミルク混ぜて、食パンつけて焼くだけのやつ。あ
はい、はい。
れを僕はオーストラリアで自分で作ってみたときに、
はい、はい。はい、はい。
旅行で何人かこうツアーみたいなので来てて、自炊するようなツアー行ったときにそれ作ってたら、
はい、はい。
これは何だって言われた。で、フレンチトーストだって言ったら、フランスにそんなものはないって言われて、まず。
あれ、日本産なんですか？
そうみたいですよ、まずは。フランス人が言ってたから。
ほう。
で、ただ、日本ではじゃあフレンチ
ほうほう。
トーストだと呼んでいると言って、まあ、それはそうだ、
そうで
わ
す
かっ
ね。
たっていうことなんだけども、もっ
そう
と
です
驚か
ね。
れたのが、
はい。
卵が生焼けではダメだってみんなから言われて。
あ、フレンチトーストレベルで生焼けなんです
もう
ね。
ダメだって言われました。これ、体壊すぞって。だから、まあ、そっかと思って、だから日本の卵の信頼感で言ってた、僕普通に味見るのに舐めたりしちゃってたんだけども、
はい
も
はい
う
はいはい。
ダメだダメだってみんなに言われ
は
て。でもよく焼いたらすっごい美味しいって、これうちでもやるって、フレンチトースト、フレンチじゃないけどって言われてたから、喜んではもらったんですけど、
いはい。
やっぱり、ダメだって言われましたよね、卵。
日本ほど生ものをたくさん食する国ってないですよね。卵もそうで、
ない
お
ですよ
魚も
ね。
そうで、お水もそうで。
ですよね。水も
は
絶
い、
対買うし、水道水なんか飲まないし。
はい。はい、はい。インドに住んでた時も水って沸かして飲んでましたね。
そうなんですか。そ
必
れ一応
ず沸かして。
水道水は使ってるけど沸かしてたってこと。
水道水を使ってるけども、沸かして麦茶とかにして飲んでましたね。
やっぱりそうなんだ。お
だいたい
水は、
滞在中に1回はお腹を壊す。
ですよね。それはもうしょうがないですもんね。
そうですね。
だ
確か
から、
に。
やっぱりそう、インドもそうなんだ。フィリピンもそうでしたよ。だから、だいたい生野菜も、
はい、
野
はい。
菜だからいいだろうと思っても、あれ、洗ってるから、ダメだっ
は
て
い、
言われ
はい。
て。
あ、そうですよね。
ね。
洗ってる水がっていう話ですね。
そうそうそうそう。
はい、一緒ですね。
あ、やっぱりそうなんだ。インドもそうなんですね。
はい、はい、そうでした。
でもね、じゃあ結構苦労された経験の方が多い感じですか、インドは。どうでした？
なので、親が結構苦労してたんだろうとは。
ああ、まあそっか。
はい、私じゃなくて、今の食べ物に関しては、うん、日本から持っていくものと、うん、現地から調達するものと、
はい、
あとはそのインドなんで今もそうですけど、うん、家にメイドさんっていてたんですね。
あ、はいはい。
多分フィリピンもそうかな。
大体そうですね。
はいはい。
いらっしゃいます、ね。
住み込みでうちの家事をやってくれてて、
うん、
で家にそのメイドさんのお部屋があって、
はいはい。
小部屋があってそこに住み込みでみたいな感じなんですけど、
はい、うんうん、
あの父の前の駐在員の方からだいたい引き継ぐんですよね。
おお、そうですか。
ある程度その日本の習慣だったり、
はい、
前任の奥さんから日本食の作り方を教えてもらったり。
ああ、いいですね、それは。
あ、そうなんですよ。新しい人来ると大変なんですよ、だから
。うんうん。
なのでその人にうち好みの味を覚えさせるのに母が苦労してた記憶がありますね。
そっか、一応ある程度の文化的なものとかお作法は分かるけれども、味付けはちょっと前任者の方と好みが違ったりとかするってことですか？はいはい、
そうですね、前任者の方、関東の方だったので、
お
ちょっとうどんのつゆが違う。
そっか、全然そこは。
うち関西なので。
はいはいはい。確かに。そこはでもそのメイドさんも混乱したんじゃないですか。
そうですね。
前の人は喜んでくれてたのにって。あ、そっか。関西系。まあでも、難しいですね。出汁の取り方とかも全部じゃあ違う感じじゃないですか。
まあ、そこにこだわり出すと、ね、だんだん母もめんどくさくなったみたいで、これはメイドさんに作ってもらう、はい、これは自分で作るみたいな。
ああ、そうなん
だ。だんだんだんだんそんな感じのことをしてた。うんうん、みたいですけどね。
ああ、でもそっか、やっぱ食べ物は大変そうですね、そう思うとね。
うん、確かに今もちょっとマシなのかもしれないですけどね、うんうん、はいはい、
確かに。でもそっか、学校はどんな感じだったんですか？
と、日本人学校に行ってたので、
はい、
残念ながらその英語がペラペラとかそういう風にはならなかったんですけど、
はい、
一応準公用語が英語なので、
はい、
ただ日本人学校なのでほぼほぼ日本語で授業をしてて。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですよ。小学校1年生から中学校3年生までで、はい、40人ぐらいの結構ちっちゃい学校で、
はいはい、
学年によっては例えば小学校5、6年で1クラスとか、なんか複式みたいなのがありましたね。
あ、でも一応そういう日本人学校っていうのは当時からちゃんとあったはあったんですね。
あ、はい、かなり前からあったと思いますよ。
へえー、そうなんだ、はい、
先生も一応文科省から派遣でやってきて、どこもそうですけど。
え、日本人学校って教師はちゃんと日本の文科省から派遣されてるんですか？
あ、そうです、そうです、文部科学省から派遣ですね。
あ、そうなんだ。
はいはい。
じゃあ本当に、教員免許を日本とし
あもちろん
持ってる方たちってことですか？
はいはい、あ、そうですそうです、はい。
知らなかった。
あのたまに現地の先生もいらっしゃって、
はいはい、
家庭科は現地のインド人と結婚した日本人の女性の先生がインド料理を教えてくれたりとか、
はいはい、
その先生の家に行ってみんなで調理実習受けるとか、そんなのがありましたけど。
それはそれで楽しそうですね。
なんか、あ、楽しいです。楽しかったです、ね。
そっちの方が楽しかったりして、
子供としては。子供としては楽しかった。
あ、そうなんだ。いや、でもじゃあ、それって、
はい、
先生は希望してそのインドに行ったりするんですかね。
希望じゃない、希望じゃない方もいらっしゃったとは思うんですけど、
はいはい、
希望されて、もうそ海外何か所目っていう方も結構いらっしゃって。
あ、やっぱり、
はい、そういう方もつわものですね。
うん、
はい、
なんか行きたい人はどんどん行きたいでしょうからね、いろんな
そう
国。
です、そうです。これが2箇所目とか、これが3箇所目とか、そういう先生も結構いらっしゃいましたね。
羨ましいですね、なんか。それ知らなかった。
ね、楽しそうですよね。
うん。だって自分も海外で働けるし、そこでやっぱりお子さんも喜んでもらえるでしょうしね、親御さんも。
そうですね。
うん。
行った先の学校の規模によっても全然違うみたいで、私もこの間ジェイドさんとお話ししたんですけど、バンコクの日本人学校ってものすごい大きいんですよね。
そうなんですか。うん。
あ、そうなんです。私も妹がバンコクに家族で赴任したことがあって、
そうなんですね。
っていう話をちょっとジェイドさんとしたんですけど、日本人学校に同じく行ってたんですけど、あっちはもうなんか1000人近く、
すごい。
もう本当に日本のマンモス校と変わらないような。
まあそっか。人数がやっぱりもうタイだと今すごい多いんですね、じゃあね、日本人が。
ねえ、この辺り日本人のエリアみたいなところもあったりとかしてて。っていうのとはまたなんか違う感じでしたね。
まあそこはじゃあもしかしたら先生も好き嫌いあるかもしれないですね。こじんまりした方がいいよっていう先生もいれば、
そうですね。もうちょっと快適に暮らしたいって方もいらっしゃるかもしれないし。
もっと現地臭い国
あ、
どんどん行きたいという人もね、いそうでは
い。
すし。
先生によっていろいろ違うのかなと。
それは面白いですね。なんか、今からでも先生になったら行けたらいいですね。なんか、
ねえ、結構、確かに。だ、不便は不便だったと思うので、先生方も40人ぐらいなので、校舎も2階だ、3階建てか、あと一軒家を借りてて、グランドも本当にちょっとしかないので、週に1回ぐらい校外体育って言って、みんなでバスに乗って バスで10分ぐらいの広いグラウンドに行って、みんなでソフトボールやるとか、
そうなんだ。
そうなんですよ。
公園みたいな広いところに
本当にもう
行
グ
く
ラ
と
ウン
か。
ドですね。はい、はい。運動会もそこでやるとか。
そうなんですね。
はい。
でも面白い、それ。すごい。
なんか、はい。子供はすごく面白かったです。修学旅行もなので人数が少ないから、小学校5年生から中3までかな。で、みんなで毎年1回インドの国内の都市に行くとか、
それはどっか決まってる場所に行くんですか？それとも毎回違うとこ行くんですか？
毎回違うとこですね。今年はニューデリーに行こうとか、今年はエローラージャンタに行って壁画を見ようとか、その年によって違いますね。
すごいですね。
はい。
なんか僕、インドってあんまりその知識がないんですけど、インドって一回行って、ものすごくハマっちゃう人と、二度と行きたくなくなる人と、なんか、両極端っていう話をよく聞きますけど、その辺ってなんか感覚分かったりします？
うちの母とかはもう行きたくないって言ってますね。苦労したからですかね。
味付け、ご飯が大変だったからかな。
多分食べ物が合わないみたいで、さっき妹がタイに家族で赴任したって話もしたんですけど、10年ぐらい前にいっぺん遊びに行って、で、私はもう一回ぐらい行きたい、まあ、行けてないんですけど、行きたいなって思ったんですけど、母はもう食べ物合わないからいいかなって言ってて。
それはタイガーってこ
あ、そうですね、タイガです。
とですか？ダメなんですか？だってタイ料理美味しいのしかないと思
いや、
った
私
け
も
ど。
美味しいのしかないと思うんですけど、私もそっちですけど。
全部美味しいですよね、タイ料理ね。
そうですね、香草もりもりっていうのがちょっと苦手みたいですね。
そうなんだ。
パクチーとか。
僕もパクチー全然平気な人だから大丈
私
夫。
も大好きですね。
ねえ。パクチーあれなんでダメな人ダメなのかが僕わかんなくて。
私も好きなので分かんないですね。
わかんないですよね。うち の
わ
ね、
かんないです。
妻がダメで、匂いですらダメで、かけらでさえ口に入れたら吐き出しちゃうみたいなことを言うんですよ。
う
嘘
ち
でし
も家
ょって
族
思って。
私以外ダメです。
そうなんですね。あれなんかあったんじゃないかと思うんですよ、僕。遺伝子的に、ルートが違ってとか。 わかんないですけど、昔だからダメな人はダメなルートからやってきて、多分死んだ人とかいるんじゃないかなって思って。何万年か昔に。
何万年か昔にパクチーがダメで死んだ人。
そうそうそう。だってそのぐらいの反応しますもん。口に入れてウエーとか、
ね、
吐き出すみたいな。
うちの家族みんなそうです。
だってあんなならないですもん、僕。絶対に。
私も好きですね。もりもり入れれますね、トッピング中。
ですよね。もう詰め放題だったら僕、
はい、
満杯にパクチー乗せても平均ですね、
はい、
僕。
はい、なんか体に良さそうだし。
ねえ、なんか、だから、なんかある気が、南ルートで日本に来た人がダメとか、わかんないけど、はい、なんか、はい、あるような気がしますけど、全然体質的にね、ダメな人といい人いますけど。
ですね、ですね、うん。食べ物が合う合わないって結構大きい気がしますね。
ねえ。でもじゃあカエルさんは全然インドも食べ物大丈夫で、まあアジア、はいはい、タイとかも全然大丈夫だったんですね。
そうですね。もう一回ぐらい行きたいなと思いながら行けずにいますね。
まあでも機会があればね、海外はどこでも大体行きたいなと思いますけど、まあ危なくないとこですけどね。
そうですよね。
うん。そうなん
ですか。お仕事で行かれたりはしないんですか？
あ、僕ですか？
はい、力さん。
僕は今、あのね、会社を、去年また転職したのが今の現職なんですけど、今はもうやっぱり海外の出張自体がほとんどなくなっちゃってる感じです。
はいはい、はい、はい。
コロナがあってから特にですけど、
もう、そうですよね、
うん。インターネットのネット会議でいいだろうっていうのが、今も続いてて。
あ、そうですよね。一遍そうなっちゃうとお金かからないし、手間かからないし。
そうなんですよ。で、昔はとりあえずそれでも、直接顔をみんなで合わせる機会を作ろうよ、みたいな、
はいはい、
あの、ことで、アジアのどっか集まってたりとかって、やっぱりやって、で、ま、くれてましたけど、
はいはい、
会社が、
はいはい。
もう今はお金を無駄なお金使うなっていうのが多いですね。
はいはい、はいはい。ああ、うちもそうですね。でも一遍現地に行った方が早いみたいな。
はい。
行って一遍見た方が早いみたいなことってありますよね。
うん、あ、もうたくさんありますね。
オンラインだとなんか事前に図面見て、ここがそこがみたいな。書面でしかわからないことと、うん、現地に行ってその作りだったり配置だったり、うん、見た方が一目で
ね、
わかるみたいなことが海外に限らないんですけど、
そうですね、
はいはい、結構あって、
はい、
あのお金出すところでオンラインで行けるんちゃうみたいなのちょっとどないかしてほしいですよね。
そうなんですよ。でなんかあの話す相手も画面越しよりも実際にテーブルの目の前でちゃんと話したら10分で終わったりすることとか本当にあるから、
そうですね、
あれは不思議ですよね。なんかお互いに気持ちがキュッと入って集中するのか分かんないけど、
はいはい、
ね、インターネット会議だと1日2日経っても全然結論出ないのに、本当に会うと、はい、あの、はい、こんにちは、じゃあこうしよう、終わりみたいなぐらいのスピードで決まるときもあるし、
そうです ね、 ね、多分物事なんか決めるときにはやっぱり対面がいいですよね、
うん、いいですよね、なんかね、
はい、わかりますわかります。
だから本当に海外出張を戻してほしいんですけど
すいませんごめんなさい
ね、 ね本当に難しいですよね、会社
は。はいはい、わかります。
しょうがないです
よ、ね、はいはい、私も行きたいですけど、うん、今なかなかないですね、海外出張。
あ、やっぱり会社さんも少なくなってますか。
あそういうコロナがどうこうっていうのもあるし、うん、自分が若干管理的なポジションに生かされ、あんまり行きたくないんですけど、ね、行きつつあって、
はいはい、
話が出たらちょっともうちょっと若い人に経験を積まそうよっていう方にやっぱりなるので。
あ、そっかそっか。
はい、もうまあ、もうそういう年でそういうところだよなって
まあどうせ行かせるなら下の人に経験積ませてあげてって言われると、
そうですそうです、はい、
それを押しのけていくのもちょっと難しいですもんね。
そうです、そうです。もともとそんなに関係が多いわけではないので。
はい、
はい、
まあ大変だな、確かに。でもそのカエルさんが海外の
はい、
に行く行かないに、こうなんていうんだろう、抵抗感がなくなってるのは、やっぱりその幼少期の海外経験が大きかったり します。どうなんですか。
そうですね、多分とても大きいと思います。
あ、やっぱり、
はい、やっぱりなんか、なので行ってきたから、やっぱりそういうところに関係する仕事がやりたいなと思ってたので。
あ、もう仕事探す時点でそういうふうなマインドになってたんだ。
あ、思ってましたね、はい。
あ、じゃあチャンスがあれば仕事上で海外との交流が持てる仕事にしようって言って、はい、今のお仕事って。
そうです、そうです。あ、ね、あ、今の仕事はね、割と妥協かもしれない。
あ、そうですか。
私大学の4年生で一遍就職して、
はいはい、
でそこを2年で辞めて、
はい、
で大学院に行き直してて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。学部卒で大学院の、だから修士課程っていうのかな、2年の分に行ってて、はいはい、うん、でそこを出る時点でちょっと商社勤務の父親に、
はい、
骨を使って、
はいはい、
あの最後までは行かせてもらえないんですけど、
はい、
こういうところに入りたいなみたいなところをやってたんですけど、
はい、
実は、
うんうん、
ちょっと大学院のその在学中に父が亡くなって、その、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、なるべく地元に いたいなーで、
はい、
ちょっと路線を変えまして、
はい、
はい、路線を変えたなりに譲れないことはいくつかあるなーで、
うん、
譲れないことのいくつかは今の仕事でクリアしてると思うんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、海外に行きたいなっていうのはちょっと奥の方に行ってますね。
あ、そうなんだ。じゃあちょっと妥協をしてしまった方に、海外に行きたいなは含まれてたってこと。
あ、そうですね。意外に関われることがあったなと思ってるこの20何年間ではあるんですけど、
はいはい、
あのやりたいやりたいってずっと言ってたので、
うん、
あの来るなり行くなりチャンスがあればっていうので、
はい、
呼んでもらったり来てもらったり行かせてもらったり。
ああ、そうなんだ。
はい、メインではないですね、その仕事は。
はいはい
はい。
あ、じゃあもりもり海外っていう期待からはちょっとそれちゃったけれども、その中でも、
はいはい、
あのだいぶ海外に関わることはできてきたっていう感じ。
あ、そうですね。何かしらその、何でしょう、専門技術をつけて、
はい、
つけて いけたら、それを持っていけたらいいなって、
うんうん、
インドから帰ってきた時から思ってたので。
あ、もう中学校の頃ですよね、それ戻ってきた時って
。はい、はい、あ、まあ
そうな、
もうそれで心に決めてたわけじゃないですけど、
はいはい、
いくつかの選択肢の中に、
うん、
なんかこう技術を持ってまた来るみたいなのも面白そうだなって。
あ、それは日本で技術を身につけてインドに来るっていうことですか。
そうですね、来てみたかったですね、うんうん、はい、行けてないんですけどね。
いや、でもまだどうなるか分かんない感じですよね、はい、でもね、はいはい、その道が完全に消えてるわけじゃなさそうな感じがしますけど、
はいはい、多分いくつかの国には行けてるので、
はいはい、
別にインドに限らず、
うん、
はい。
あ、でもそういう意味だと、どこかでいつか何かのタイミングでどうにかしてインドっていう国っていうのはやっぱり特別な思いがある感じなんですか、カエルさんの。
ありますね。
あ、やっぱりそうなんだ、
はい、自分の住んでたとこは行ってみたいですね。
あ、その地域というか、その住んでた場所っていうことですか。
あ、はいはい、
うん、
住んでたマンション、アパートもどうもあるらしいので。
あ、
行ってみたいです
。今もすごい。
なんかマンションの色変わってるらしいんです。
あ、それは楽しみですね、はい。今もあるってすごいですね、それ。
ねえ、建て替えてるのか改修してるのかよくわからないけど。
うんうん。
はい。
だってインドのイメージでどんどん今国が発展してて、新しい建物とかガンガン建ててるイメージがあったけど。
はいはい、そうですよね。
うん。 まだ現存してるなんて、すごい。
でも最後に確認したの5年ぐらい前なん
で。ああ、そうですか。すごいな。でもやっぱり、あれですか、なんかインドの思い出っていうのは、なんか、なんて言うんだろう。なんでそう、インドに深い思い出があるみたいな、なんか、強い思いみたいなのあったりするんですか？
あ、でも、強い思いみたいなのはないですけど、やっぱり楽しい思いをいろいろとさせてもらったので、うん、そこで。
あ、
はい。なんだろう。ね、いろいろ見るものも見たし、
うん、
エローラージャンタの壁画とか見て面白かったし、
あ、
バンガロールの宮殿も見たし、
うんうん、
はい。あとはその、何気ない道端でバナナを買うみたいなのでも面白かったし。
ああ。駄菓子屋に行って買ってきたみたいな気分ですかね。
あ、もう道端で売ってるので、
道端で売ってるんだ。
バナナとかココナッツウォーターとか、
うん。はいはい。
はい。
そういう経験がもう全部、だからまあ、ふるさとみたいな気分ですかね。
そうですね。3年しか住んでないけど、勝手にふるさとですね。
うん、ああ、すごい。なんかいいですね。そういうの聞くと、もう一回、どっかのタイミングで、本当に行けるといいですね。
そうなんですよ。大学卒業して、もうちょいか、大学卒業して4、5年経った時に、
はい、
当時の友達と一度行く計画を立てたんですよね。
あ、それは日本に。
もう遊びで。
日本に、
はい、日本に住んでる当時の友達で、うん、
あ、
今も付き合いがある友達と、
はいはい。
3人で行こうかっていう計画を立てて、
はいはい、
仕事の休みも取って、うん、でなんですけど、あ、そうか、だからその時だ、ちょうど私妊娠してしまって行けなかったんですよね。
あ、そうなんだ。1人目を。
そうなんですよ。で、2人で行ってもらったんですよ。
あ、じゃあ別の方が行かれたんだ。あ、
そうなんですか。でその時に住んでたマンションの写真とか、
おお、
いろいろ撮ってきてもらって、
はいはいはい、あ、それは、まあ、しょうがないタイミングだったんですね、じゃあね。
いや、行こうかなって思ったんですけ
ど。まあ、万が一なんかあったらね、でも、
ね。あ、で、みんなに言われて。
やっぱり。
ここで変な雑菌入れて帰ってきたらど
うする。あ、そっか。あ、そっか。旦那さんはインド行かれた経験ないんですもんね。
そういう、ないです、ないです。はい、全然。はい、はい。もう好きに行っといで状態ですね。
あ、じゃあもう一緒に行きたいよっていう感じではないんですか。
あ、なんかアレンジしたらついてくるけど、そこまで海外に興味がある人ではないですね。
ああ、そうなんですね。そっか、
はいはい。大学の時の同級生じゃないの、一つ下か、はい、
うんうん、
ですです
でもじゃあもう一回、でもどっかでそのお友達とか計画されるタイミングとかなんか、うん、
はいはい、
あるといいですね、本当にね。
あ、そうですね。
うん、
ね、その時、お腹にいた子供ももう成人してるので、
はいはい。
もうそろそろいけるかなと思ってます。
ね、そっか。まあ、まただいぶ変わってるでしょうしね、はい、インドも本当にすごいですね、インドね。
そうですね。なんか日本より他の国の方が変化がすごいですね。ね、
本当にすごいですよ、なんか。
はい、はい。
勢いもあるし、喋ってても、皆さん違う。
はい、はい。はいはい、
印象だし。
なんか街自体にね、勢いがありますよね。
そうですよね。
うん。
だから行くたんびになんか新しいもの建ってたり、
はい。
建築ラッシュみたいな感じじゃないけど、どんどん高速道路できたりとかって、フィリピンも当時してたし。
あ、そうですよね。
うん、すごかったですね。
なんかね、人もどっから出てくるんだっていうぐらいたくさんいたり。
うん。
私なんか 6年ぐらい前に仕事で香港に行ったんですよ。
はいはい。
で、当時その、一番こ状況の悪い時からちょっとマシになったぐらい、なんかデモとかやってた時期がありましたよね、香港って。
あ、なんかありましたね。うん。
はいはい。で、マシになったから、
はい、
行けるだろうって言ってきたんですけど、
はい、
多分学会に出たんだと思うんですけど、その時。
はいはい、
はい、うん、 で、学会なのでこうサイトツアーっていうのかな、視察みたいなのが最後にあって、
はい、
でバスに乗って連れてってもらえるんですけど、
はい、
見たいところに、
うん、
で終わって帰ってきたら、
はい、
なんかデモの人で街が溢れてきて、
あ
バス動かなくなって、
はい、
でガイドさんが、あの今から一緒に歩いて地下鉄に乗って帰りましょうって言って、
あら、地下鉄は大丈夫だったんですか？
地下鉄動いてました。
あ、よかったですね。
で地下鉄に乗って一駅か二駅なんですけど、
はい、
降りたらなんか改札のとこに迷彩色、迷彩服着た盾持った人がいっぱい並んでて、
あー危ない、怖い、
ひえーって思ったんですけど、
いや大変ですねそれ。
はい、ちょっとエキサイティングな体験をしました。
あの時だ、あの時ですよね、多分あのどんどん香港の方が、はいはい、捕まっていって、
そうです
よね。あの、はい、そうだ、思い出したけど、僕のその当時5、6年前、はいはい、6年くらいですよね、あの前に勤めていた会社の社長さんが、もともと香港で育った方でアメリカに渡った方だったのかな、確か。
あ、そうなんですね。
うん、だからまあ、はい、今はアメリカ人としてるのだったと思いますけど、あの、はいはい、ご本人が言ってたけど、今は香港に入ることすら やめなきゃ危ないって言ってたのを思い出しました。なんか
そうですよね、
一回入っちゃうと捕まる可能性があるって言われて、
はい、
おっしゃってて、
はいはい、
だから、
はいはい、
あのそう、香港人という形だったかアメリカ人かは、まあ、忘れたけど、とにかくご本人たちも気をつけろって言ってましたね、その当時。
はいはいはいはい、
うん、
そこからちょっとピークが過ぎたぐらいに行きましたね。はい、はい、
そうだったの。大変、でも大変な時期でしたね。
はい、なんかね、あちこち見たかったですけど、ホテルから特に夜は出るなっていう感じで。
あ、やっぱりもう危ないですもんね、はいはい、何かあったらね。
はい、やっぱり周りを見れなかったですね。はい、
ですよね。当時あれ、日本人もなんか捕まったりしてましたっけ？なんか覚えてないけど、
あんまり多くはなかった
んですけど、
大学に行ってる学生さんがとかね、
はい、
そんなこともやってましたね。
なんかちょっとでも極端に見えるような発言してる人とか、どんどん捕まってきましたね。
はいはいはい、はいはいはいはいは
い。いやー大変ですねそれね。
ねえ、まあまあ1週間行って帰るだけなので全然なんですけど。
だ、結構海外行かれてて危ない思いとかされたことあったりするんですか？
いや、私そんなにないですよ。それが一番危ないぐらいで。
ああ、そっか。
はいはい。ね、子供としていてた時はもう親がしっかり守っててくれたんだろうし。うん、
はいはい。
うん、
あ、でもそっか、子供の頃って、あ、まあ地域的に安全なガードされたエリアだったりしたんですか、子供の頃のインドって。
そうですね、治安は悪くなかったです。街中でしたけど、
はい
はい、遊びに行くって言ったら、日本人の友達で、ね、遊びに行くっていうとちょっと離れてるので、
はい、
メイドさんがタクシーに一緒に乗せてくれるか、
うん、
近ければ別に歩いて行ってもよくって、
はい、
歩いて真向かいぐらいにプールがあったので、よく泳ぎに行ってたので。
ああ、そうなんですね。
それは子供同士で、はい。
まあ、じゃあ本当に結構治安はいいんですか、インド。
場所によると思う。場所と時期によるんじゃないですかね。
あ、時期でもなんかあるんですか。
あの、インドのお正月、ヒンズー教のディワリっていうのがあって、
はい、
その時期は外にあまり出るなと言われてます。
え、それはみんななんか、タガが外れた感じになっちゃうとか。
あ、タガが外れた感じで出ると赤い粉だらけになって家に帰ってくる。
あ、みんなで巻くんですか、赤い粉を。
そうですね。
ああ、そうなんだ。
はい、そこは今も変わってなさそうです。
ああ。まあじゃあ、粉まみれになってもいいと思えば別に出てもいいよっていうことです
か。そうですね。出たからっていきなり、あの、撃たれるとかそういうこと
はないです、ね。はいはい。そういうことではない
なかったところではありますね。うんうん、はいはい、
治安的な気をつけろじゃなくて、頭まみれになるぞと。
なんか盛り上がってる人の中から。
はい、 そっかそっか。いや、でも良
大
かっ
丈
た
夫
です
です。
ね。治安がいいんですね。なん
あ、
か、
そうですね。私の住んでたところはそうでした。
住んでたところはそうなんですね。
はい、はい。
なんかイメージは、
はい。
フィリピンはそうだったんですけど、
はい、はい。
外国人が住んでいいようなエリアが、もう
はい。
ゲートがあって、壁で囲われてる
すごいで
と
す
ころ
ね。
があって、
は
で、
い、はい。
壁の囲ってるエリアっていうのが、結構広く囲ってあるんですよ。なんとか何丁目ぐらいの広さで、ガーッと囲っ
はい、はい。
て、で、その中だったら、もう普通に
はい、
みん
はい、はい。
な、まあ、安全だよっていう、だから、居住してる人はみんな、まあ、海外から来られてる人たちだけのエリアみたいのは、フィリピンはは
い、
そういうの
はい。
が一応ね、あったんですよね。
壁なんですか？
壁で周りを全部広く囲っ
ええー。
て、入る道路はガード
はい、
マンがい
は
て、こう、よく、なんでしょう、
い。
普
はい、
通のポールがついてるゲートみたいのが
はい。はい、
ついてて、車一台一台
はい、
こう。
はい。はい、はい、はい。ちょっと例えが悪いけど、進撃の巨人みたい
そんな感じ、そんな
な。あ
感
れちょっ
じ。
とやりすぎですけど、ごめんなさい。例えが悪いかも。
いやいや、まあ、壁はあんなに高い壁じゃないけ
あれは入ってくるなのかな。
ど。でも、そんな場所が、一応あって、まあ、高級住宅街ですよね、要はね。そういうのはありましたね。
周りから入ってこないようにの壁ですよ
一
ね。
応そうですね。だから現地の人が入らないようにとか、まあ、変な人が入らないようにっていうんですよね。
飛行機に乗ろうとかすると、その壁のマックエリアから出ていくみたいな感じになるんですか？
居住のしてる場所だけがそう囲われてるので、仕事はもちろん毎朝そこから出
あ、
て、
そっかそっ
通
か。
勤していくって感じです。
すごいな。そんな感じではなかったですね。
そうなんですね。
ただそのマンションっていうかアパートに住んでる時点である程度富裕層に位置するではあったけども、普通にお隣さんはお金持ちのインド人の方で、
そうなんだ。そうなん
そう
で
です
。
す、そうです。なんかお食事に呼んでいただいて、葉っぱにご飯が乗ってきて、手で食べろと。
インド式の。
そうですね。な
そう
の
なん
で、
だ。
そんな区分はなかったけども、割と富裕層が住むエリアではあったと思います。
そうなんですね。じゃあ、思ってるよりインドは治安がいい国なのかもしれないですね、結構
ただ行く場所によると思うから、
ね。
私が当時日本人学校までバス通学、スクールバスがやってきて、
やっぱりそこは、
家から歩い
そ
て
うなんで
100
す
メー
ね。
トルぐらいまで、途中はやっぱりその家って呼んでいいのか難しいけども、やっぱりにわかごしらえの家がある区画とかも普通にあったり、
そういうのはやっぱあるんです
それは普通にありますね、街の中に。で、
やっ
タク
ぱ
シー、
歩
あ
く
り
の
ま
も
す、あります。
危ないですね、じゃ
そうですね、その辺はもう歩いていかない方がいいっていうふうに言われてて、なので遊びに行きたいっていうと、家のメイドさんと一緒にタクシーに乗って移動するわけなんですけど、タクシーに乗って信号待ちだと誰かがコンコンとドアを叩くみたいな
ね。
のは普通にありました
あり
ね。
ますよね。だからもう、フィリピンも必ずドアロックしろって言われて、もう勝手に開けてくるから、あいつらはって言われましたね。
そうですよね。確かに。
まあ、その辺は、まあ、気をつけないといけないのは、気をつけないといけないところなんですね、じゃあね。
ねえ。そういうのは今聞かれるまで忘れてて、実は。もう楽しかった思い出しか
まあ、そっか。
全然残ってなくて、困ったもんだと思っ
い
てお
やいや、
ります。
逆に、そこで困ってたら多分楽しい思い出じゃなくなってるんじゃないですか、インドは。
確かに。
ね。
本当ですね。
だからちゃんとルールを守っていれば、楽しめるっていうことです
そうですね。
よね。
そうやって安全に過ごさせてもらったのは、親にルールを教え込まれたからですかね。
確かに、そっか。
そういえば私、今、イランに住んでたっていうのが、3歳から6歳までなんで、ほとんど記憶がないって言ったんですけど、 いまだにその時の自分家の電話番号と自分家の住所を言えるんですよ。
はい、え、すごい。
覚えさせられたんですよ。
あ、何かあったら言いなさいってことか。
何かあったら言いなさいと。ここに電話をかけてもらう。はいはい。あの、さ、ね、3歳児とか5歳児とかが一人で行動することはないけども、うん、
はい、
万が一。何かあったらっていうので、うん、電話番号6桁しかないんですけど、今でも言えてて。
すごい。
で、自分家の住所も言えて、
はい。
で、2年ぐらい前に、その、自分の仕事先に、まあ、いろんな途上国の人が来る、うん、で研修みたいなこともやったりするんですけど、
はい、
そこにイランの人が来て、
うん、
でまあ、仕事の話もしたんですけど、実は住んでたことがもうものすごいちっちゃい時にあって、はい、この住所知ってるんだっていう話をしたら、はいはい、
うん、
それうちの会社の住所ですわって名刺をいただいて、あ、実在したんやって思ったことがあって。
すごい。じゃあ会ってたってこと？
その住所。会ってました、会ってました。
すごい。すごい記憶力ですね。
ねえ、よほど覚えさせられたんでしょうね。うん、
いやー、でもまあ確かに、なんか万が一はぐれた時にも言えたら届けてくれる可能性ありますもんね。
ねえ、うん、使わずに済んでよかったです
けどね。本当ですか。使うことになってたら危なかったですね。でもね、
本当ですね。
でもそんな記憶ってあるってすごいですね。
ねえ、覚えてる自分が不思議ですけど。
しかも、いまだに実在する建物がちゃんとあるっていうのがすごいです。
うん。なかなか、かなと思いました。
いや、でもだから、羨ましいですよ。その幼少期から、海外に触れてて、旅行だけじゃなくて、ちゃんと何年かっていう長期期間で住まわれてるっていうのは、何かしらの、こう、はいはい、その後の考え方とか物の見方の、何て言うんでしょう、に影響があるんだと僕は思うんですよね。
あるんだろうと思ってはいます。もうちょっと今だと思うんですけど、なんか深く関わっとけばよかったなと。うん、
あ、むしろ
はもっと。むしろ、はい、うん。は思いますね。日本人学校の友達だけじゃなくて。
で、あ、まあ、現地の人
とか。もうちょっとで、あ、そうですね。うん、ないわけではもちろんないんですけど、
はいはい、
もっと出歩いとけばよかったな、
うん、
っと、ね、もっとあちこち参加しとけば、うん、はいはい、
大人になってから見るとやっぱそう思いますよね。
あ、そうですね、
日本人だけじゃなくて現地の人とね、うん、もっと関わればいいなっていうのは思います、ね、うんう
んうん、はいはいはい。その時の日本人学校のお友達も多く、大なり小なりやっぱりそこの生活に影響を受けてて、
はい、
同じ学年のお友達のお父さんが、うん、あっちって結構多民族国家ですよね。
あ、インドか。
はいはい、うん、あの、ね、お札に言語が十何個あるみたいな多民族国家です。
そう
です、
言葉通じないって言ってますもんね。
はいはい、でお父さん、あちらのお父さんも商社勤務だったんですけど、
はい、
あっちでインドでキリスト教にハマって、
お
で日本に帰ってから牧師さんに転職したんですよね、商社マンから。
え、そのお父さんが、
お父さんが、はいはい、
すごい。
お父さんがまず転職して東京で教会の牧師さんになって、
はい、
で私の同級生は、その息子の同級生は何だろう、 大学の普通の理系を出て、
はい、
ゲームのプログラミングをしてたんですけど、
はい、
彼も仕事を辞めて、
はい、
大学部の進学部に入り直して、
うん、
今高知で牧師さんやってて。
すごい。
そうなんですよ、
ね、インド、本当に人生が、インドってでも、
はい、
人生変わっちゃってるけど、インドってそんなにキリスト教がメジャーなんでしたっけ？
いや、全然メジャーじゃないですね。
ですよね。
はい。
もっと仏教系とかヒンドゥー教系とか、なんか。
あ、そうですね。仏教とヒンドゥー教とイスラム教のイメージですね。
ですよね。でも。
メジャーだけど。なんでキリスト教なんだって私も思っていますけど。
すごいですね。
はい。
それでガラッと変わって、牧師さんまでなっちゃうっていうのはすごい、よっぽどなんか、体験があったんですかね。
なんだと思います。お父さんだけでもすごいなと思ったんですけど、うん、お前もかって感
じ。何があったのか興味ありますね。
でも やりたいんだっていうことだけは聞きましたね。あ、きっかけは聞いてます。
なんか人生観が変わっ、まあ要は どこかにしろ人生観が変わる何かがあったってことかもしれないですけどね。海外。
そうですね。何がどう変わったらそうなるのか分かんないですけど。
確かに。キリスト教っていうのは面白いなと思うけど、まあ何かあったんでしょうね。
はい、そうなんでしょうね。あとはもうちょっと英語を磨いとけばよかったなと思ってて、
あ、
今でも人よりは少し得意ではあるんです。
はいはい。
でもペラペラではなくて、
はい。
なんですけど、その時ちゃんとやってた友達はやっぱり帰国子女枠で、
うん、
帰国子女を受け入れるような学校に入って、
お
ー、で、通訳だったり翻訳だったりの仕事をしてて、
はい。
なんならお友達の一人は香港人の彼と結婚して、
おお、すごい。
で、通訳とか翻訳だったらどこでも行けるからと、
うん、
なので香港人の彼の行き先にひたすらついてってるみたいな仕事を
しに、羨ましい。
かっこいいなと思って。
いいですね。
はいはい。なんかいろんな人がお友達にいますね。
まあ、確かに、だからその当時の小学校のインドの頃の友達だとそのまま単に日本にいたまんまでなんか歩むような道とはまた違う道を選ばれてる方が多かったりしますか、やっぱり。
必ずでもなくて、
うん、
やっぱり女友達だとあまり仕事してないっていう人もいるし、
はい、
仕事辞めて家庭に入ってっていう人もいるし、
うん、
あとはその楽しかったからっていうので普通に親と同じ商社マンになって海外飛び回ってるってこともいるので、
はい、
それも影響を受けた人かもしれないですね。
そうですね、やっぱり、うん、何かしらの影響はやっぱりあるんですね。やっぱり
ね、
うん、羨ましい。
まあまあいろんな人がいますね、うん、はい。
いや、そういう意味だと、カエルさんはこの後、まあ、今もお仕事されてる中だけども、やっぱりこの後なんかこう、はい、やっぱりこういうことをやっていきたいとか、
はい、
なんか目指したいものとかって、何かしらあったりするんですか、今、これに思ってることっていうか。
多少悶々としてますね。
あ、どんなもん
も。力さんみたいに。転職まではいかないですけど、
はいはい、
やっぱりその自分で手を動かしたいですね、まず海外だ国内だっていう以前に、
はい、
多分こうやってだんだんだんだんこう、ね、年功序列に近いので管理職的なポジションに向かってってる気はするんですけど、
はい、
うん、どっちかというと自分で手を動かす方が好きですね。人にやらせるじゃなくて、
はい、はいはい。
その中の一つに、例えば海外に今の仕事の延長線上で何か技術援助みたいなのができれば言うことないですけど、
はいはい、
はい、まずは。ただなんか年齢がいくとそういう時って自然にこの役職定年みたいなのも来るかなとか、
はい、
どっちがいいのかなって、はい、なんか今悶々としてる感じです。
あ、そっか、役職定年みたいなのがあると、はい、むしろ仕事を外れて海外に行けるチャンスが広がるかもしれないし、みたいなことですか。
あ、そうですね。ただそれを待ってると、さっき私ちょっとお話ししましたけど、
はい、
自分の父がもう20代の時に亡くなってるので、うん、
はい、
なんかね、2年も3年も5年もいなくなると母が寂しがるんじゃないかなと。
ああ、そっかそっか。
はい。ここら辺をどうかな、あと10年ぐらい元気そうだけどなと思って。お母さん、あと10年ぐらい元気でいてるって
言うから。まあね、でも、まあ、一回行ってしまっても帰っては来れると思うしね。
そうですね、だと思ってます。
うん、まあでも、とにかくじゃあ、やっぱり海外はでも行きたいなっていう意欲が強いんですね、カエルさんね。
そうですね、
うんうん、
もしもなんかね、今の仕事で行くの難しかったらボランティアとしてでもでもいいかなとか思うし、
はい、
う
ん、はい、
はい、何かしらかなと思ってます
いいですね。
でもね、娘の学費も払わなあかんしね。
ねえ、いろいろだから、お金とかね、先立つものが必要なのはもうどうしようもないですもんね、
はい、
今ね。
はいはい、まあ終わりも見えてきてるので
ああそっかそっか、
そこの終わりと、うん、親がいつまで元気かなっていうのと、自分がいつまで元気でいられるのかなとの兼ね合いですかね。
ああ、そう、なんかそう、この間僕
はい、
ヘルニアで腰を痛めて動けなくなった経験があ
って、ね、はい、
そうなんですよ、
はい、そんな急に来るもんなんですか。
急に来ました、あの時は。
ひえ
ー、気をつけよう。まあ、最初ぎっくり腰のような感じだと思って。
ぎっくり腰との違いって分かるんですか。
いや、自分じゃ分かんないです、
はい、はい、
ビキッとなって動けないってなって
なんか運動不足からかもってジェイドさんとの話で聞いたのかな。
そう、確かそうだったかな。
なんかそんなことを。
そうそう。だからコロナの時にとにかく、はい、自宅で仕事をしなきゃいけなくなった時に、そんな場所がなかったんで、
はいはいはい、
ベッドの上に腰掛けて、その上でラップトップをずっと使うっていう姿勢をもうずっと続けたんですよ。半年ぐらいかな。
でも、はいはいはい、
でもまあそれ自体も良くないだろうとは僕も今は分かるんだけども、
ちょっと無理がある姿勢ですよね
そうそう、無理がある姿勢だったけど、
うん、はいはい、
やっぱり運動不足ダメだと思って、歩き始めたりもしてたんですけど、
はいはい、
それまでそのコロナ以前からもうほぼ運動なんかしてなかったんですよ、社会人になってから。
なんだろう、通勤自体がそこそこの運動っていうことないですか。
あ、それあると思います。だからコロナ明けて久しぶりに通勤電車で1時間とか揺られると、やっぱり1日で体結構しんどいなと思いましたもんね。
はいはいはい。あ、明けるまではほぼ在宅だったんですか。
もうずっと4年5年ぐらい在宅だったかな。
わ
ー、出なかったです
あ、すごいな。
だからその途中に僕転職もしてるんですよ。
はいはい。
でも転職するのの面接にも一度も会社行かずに。
すごい。
退職の時も会社行かずで。
はい、それ行けちゃうんですね。
行けました。
物ないです。物ないんですよね。もそもそも一遍も行ってないから。
一遍も行ってないからノートパソコンだけですね。
いや、私今仕事辞めるって言われたらめっちゃ片付けるの時間かかりますね。あ、私の引き出しとかあるんで、ね、
おっしゃってましたね、フリーアドレスの大変な。そうそう
そうお菓子の引き出しが大事だ。そうですそうです、はい、
だからもう物がない生活ずっとやってるから、書類もないし、会社の仕事上で、
はいはいはいはい、
何にもないから、もう普通にノートパソコンと、うん、まあ当時はスマホも確か支給だったから全部返して終わりました。
はい、はいはい、わー、すごいな。
だからその会社
誰とも直接会わずですよね。
会わないです、会わないですね。で、上司とは海外の上司だったんですよ。アメリカ人の上司だったんで、は
いはいはい、あ、すごい楽しそう。
そもそも時間が合わないから、はい、はいはい、ネット会議みたいのを毎週1週間に2、3回やったりとかっていうぐらいの顔合わせはしてますけど、はいはいはい、リアルでは一度も会わずに終わりましたね、
はいはい、あ、すごい
3年ぐらいそこ働きましたけど、
はいはいはいはい、
1回だけ何かのタイミング、イベントかなんかあるっていうタイミングで、ちょっとだけオフィスに顔を出したっていうのは一度だけありましたけど、
はいはいはいはい、
3年間それ以外会社行かずに入って辞めました、その会社。
その1回会った時って結構思い込んでたギャップみたいなんてなかったですか。
それは
その上司に一遍だけ。
あ、いや、で、上司はアメリカなんで、はい、行ってないんですよ。アメリカは僕一度も行ってなくて、はいはい、日本のオフィスに、はいはい、用事があってたまたま顔を出した。
そういうことですね。はいはいはい、はい。
だから、上司は本当に顔も合ってないし。
あ、そうなんですね、
うん。合わなかったですね。
確かに何年かは、私は結構通勤しましたけど、外部の人との接触は あ、そうですね。行かないとやっぱり仕事にならなくって。
ああ、そうなんですね。
最初の半年ぐらいちょっと試行錯誤みんなでしましたけど。
ああ、
大変だ。無理だなって言って。
うんうん、そうですね。もう顔を合わせなきゃ無理だってなったんですね。
あ、そうですね。もともと何割かは出勤しないと多分仕事に、物を手元に置いてやらないと仕事にならないので。
ああ、そうなんですね。
それが3割になるか5割になるか7割になるかの違いで。
はいはい。
でも3割ではちょっと仕事にならなかったですね。
ああ、やっぱり大変だったんですね、やっぱりね。
はい。
仕事の内容によってはそうなんです、
ね。あ、そうです、そうです、うん。外部の人とはほぼオンラインでになって、
はい、
出張とかもなくなって、
うん、
ね、当時国内を結ぶ会議も学会もすべてオンラインに。
ああ、やっぱり全部オンラインになりました。
なりましたね。うん、学会のハイブリッド発表ってダメですね。
ハイブリッド発表っていうのはどういうやつですか？
ハイブリッドだからあれか。完全オンラインもダメですね。なんだろう。
一部現地に行って、一部外から入るみたいな。
そうですね。そうですね。なので、ポスターとかだと、ズームでブレイクアウトルームに分かれて、
はいはい。
それぞれ、オンラインで来た人とお話しする。
うん。
ポスター発表のオンラインって、本当に行けてないですね。なんか場のガヤガヤした雰囲気とか何も分からなくて。
ああ。
誰もブレイクアウトルームにいないときとか最悪ですね。
それ誰も来なかったってことですか？
そういう時間帯もあったりとかして。現地にいてると、あ、この人もうすぐここに来るなとか。
ああ。
場の動きが分かるんですけど。
はい、はい。
オンラインだと何にも分かんないですよね。
いつまで待つんだろうみたいな感じですか？
そうですね。
いや、やっぱりだからその海外出張、さっきの話もありましたけど、やっぱり、はいはい、オフラインっていうのは大事だなと思いますよね、なんかね。
そうですね。大事だと思います。
人と人がちゃんと会ってみたいなね。
うんうんうんうん。多分国内でも海外でも大事かなと思います。うん、ね、はい、
いや最近だって国内出張もないですよ、僕。
あ、もう行けちゃいますか、オンラインで。
もうオンラインですよね。もう全部オンラインですね。
コロナ禍でオンラインだったものがいくつか対面に戻りましたね、うちは。
あ、そうですか。あ、それは良かったですね、は
い。やっぱり現地に行ってみないと話にならない、
うん、
っていうものもあったり、
はい、
さっき、チャモリさんが、チカラさんがおっしゃった、
はい、
顔を合わせたら10分で決まるっていう。
うん、
なので、行きたい人は行くし、はい、オンラインで参加したい人はオンラインで参加するから、目の前にスクリーンを置いて何人かはオンラインだけど、対面の会議室でやってるみたいなことが増えましたね。
はいはい、ああ、そうなんですね。
はい、はい。
いや、でもやっぱりいいですよ。あった方がいいです。
はいはい、この3年ぐらいオンラインで会い続けて初めて会った人とかね。
ああ、どんな感じでした、実際リアルで会ったら。
もっとでかい人だと思ってたって言われましたね。
ああ、カエルさんが
私が
そうなんだ。
態度でかかったんでしょうね。
あ、でもそれありますよね。なんかズームとかも一応顔は映ってるけど、は
いはい、そうですね、カメラオンにしてますね。
上半身だけというか、はい、胸より上だけだから、
はいはい、
本当にサイズ感が分かんないですもんね。
あ、そうです、そうです。はい。
だからやっぱりそう、サイズ、本当に、僕も一人いて、シンガポール人だったんですけど、はいはい、コロナが明けて、僕が退職した後に、なんか、新婚旅行かなんかに日本に来るって言ってくれて、はいはい、会おうよって言ってくれたシンガポール人いたんですけど、
はいはいはい
は
い、
僕より全然ちっちゃい男の子だと思ってたんですけど、若い男の子だったから、もう全然会ったら僕よりラガーマンみたいに人前にでかくてサイズが。体長もなんか1メートル80ぐらいのでかい、もっとかな、でかくて、見上げるぐらいでかくて。
はいはいはい、はいはい。
こんなにでかかったんだって、第一声、僕も言いました。いや、やっぱり全然サイズ感わかんないですよね、あれ、オンラインだと、ね。
はい。はい、はい、はい。
それやっぱあれあれなのかもしれないですね。
そうですね。うん、海外とか国内に限らず。ここで会った人も、このスタイフで会った人もそうなのかもですね。
あ、実際ね、スタイフで会ってみて、あ、僕、この間、クースケさん会ったら、全然ちっちゃくてびっくりしました。はいはい、本当にちっさい。
あ、 多分クースケさんとの、はい、お話の時に言われてましたよね。
そうそう。第一声ちっさって僕言った、はいはい、言った記憶があります。
あれを聞いて私とかそうだクースケさんってそんなちっちゃくて可愛らしいんだって勝手に想像を膨らませたりしますね。
だからサイズ感をちょっとずつ言っていった方がいいかもしれないですね、みんなね。
確かに。特大か、大か中か小か。
大か中か小か。いやー、面白いです、でもね。声だと分かんないですもんね、声だけだと。
そうですね、うん、そうですね、確かに。
僕はちなみに普通の、あの、日本人の男性のサイズ、おじさんサイズっていうんですか。
おじさんサイズ、ね。
そうそう。
アイコンだと分かんないですもんね。
アイコンだと分かんないですよ、はい、やっぱりアイコンのイメージが強くなっちゃいますもんね。
はいはいはいはい、うん、確かに。
最近ちょっと筋トレ頑張ってますけど、そう、
ちょっとずつ動かさないとダメですね。
うん、ダメですよ、やっぱり。
はいはい、
そうなん
です。しても来月カエルさん、緑のカエルさんのワークショップ行くんで、
はい、あ、そうですか。え、
そうなんです、大阪に。
あ、大阪の、はい、東京じゃないですね、はい
は
い、
うん、あ、そうなんです、関西住んでいるので大阪に参加していただくので、はいはい、ちょっとカエルさんに会えるのを楽しみにしています。
ですね。
はい。
あ、お互いにカエルさん同士って何と呼び合ってるんですか、そういえば。
カエルさんは私のことをカエルちゃんって言ってますね。
あ、そうなんだ。
で、カエルちゃんって呼ぶけど何て言ったらいいって言われて、私その時、今だったらもうちょっと違う呼び方するかもしれないですけど、
はい、
カエルさんとカエルちゃんの間ぐらいかなって言って、カエルシャンって呼んでますね。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
かわいいですね。
はい。
そっか。
楽しみにしてます、お会いできるの。
いいですね。まだお会いしてないんですか？初めてですか？
ないです、ないです。はい、初めてです。
そうなんだ。
はい。
いや、緑のカエルさんも素敵な方ですよ。なんかね、オーラが。
そうですよね、うん。そうですよね。なんか独特の。
そう、独特の雰囲気がね、はい、なんかある方ですね、
はい。はい。そうなんですよ。多分、スタイフ始めたぐらいに結構緑のカエルさんと勘違いをしてくださる方がいて。
はい、やっぱりそうなんだ。
ほんとごめんなさいって感じで。いや、ごめんなさい、違うんです。
だってもう、一文字違いぐらいですもんね。
あ、そうです、そうです。
一文字、二文字の違い
だから。はい、はい、はい。
アイコンもどちらもカエルの絵だしね。
あ、そうですね、うん。ちょっと変えようかなとも思ったんですけど。
いや、もういいんじゃないですか。
あ、そうです、そうです。もう、はい、カエルちゃんもいいよって言ってくれたので、もうこれはこれで間違えた人がいたら間違いやがってって楽しむと
ね、もうネタになる
あ、そうですね、ネタで、そうそうカエルちゃんが嫌がってないんだったらネタでいいと思ってます
ね。
はい、
いや楽しい。あ、でもそっか、だから周りの人は皆さんどう呼び変えてったりすることが多いんですか。カエルさん、カエルさん、どっちにもカエルさんってみんな言ってるのかな。
そうですね、多分そうだと思います。はい。
多分そうですよね。わざわざ水のカエルさんと緑のカエルさんって使い分けたりしてないですもんね、みんな多分。
そうですね、たまに水野さんって言われる方もいらっしゃったり、
あ、そうですか。
フルネームで呼んでいただく方もいらっしゃったり。
はいはい。
同じ場に出たらどう使い分けるのかな。
ねえ、ちょっと。そのワークショップでお二人いたらみんなどう言うんだろう、面白いですね、楽しみ。
まあ多分二人一緒に返事したらいいんですよね。楽しいんじゃないかな。
あ、いいですね、
周りを煙巻いて楽しむぐらいで多分カエルちゃんは喜んでくれるんじゃないかな。
いいですね、それ楽し
い。はい、楽しまないと損かなと。
いや、楽しそうですね。
思います。はいはい。
あ、もうちょっといい時間結構なってきちゃいましたけど、またぜひ、
あらら、はい、
どっかでお会いできる日があると嬉しいです。
はいはい、ありがとうございます。ね、ぜひぜひ、はい。
どっかでタイミングがあったら、また東京とかもね、出てきていただくタイミングとかあったら、ぜひお酒も、はい、飲ませていただ
ければ。ありがとうございます。一滴も飲めないんですけど、ね、一滴じゃないの。いっぱい飲んだら、はい、赤くなってご機嫌になって、もういいやって言ってます、
はい。僕もでもね、お酒は強い方じゃなくて、結構その、
はい、
すぐに顔に出て、
はいはい、
お酒飲むともっと喋るようになっちゃう。
いいことですね。
でもみんなから喋りすぎだってなんか言われて。
なるほど。
どれだけ普段鬱憤溜まってるんだっていう噂があるんですけど。
少々抑えてらっしゃるんですね。
いやいや、そんなことはないんですけど、いや、みんな多分ね、僕がチャモリのイメージが強い方が多いんじゃないかと思って。
でも私もそうです。ご自分からわーって喋られるっていうよりは、うん、相手の会話をきちっと受け止めてっていう、だから レシーバーの方のイメージが。
ね。だから
お酒飲まれるとポーンってアタックし始めるわけです。
いや、だから普段から僕は多分ね、喋りは好きな方なんですけど、むしろチャモリの会を聞き役の方にスイッチを入れようって意識してるんだとは思うんですけど。
はいはいはい。確かに。
普段の、だから、どなたかのチャンネルにお邪魔するときの感じとかは、もう僕、好き勝手喋ればいいやと思うんで喋ったり、
はいはい、
お酒飲む場も別に気遣いなく喋ろうっていう感じだから、
はいはい、
結構喋りすぎちゃうかもしれないですけど。はいはいはい、ぜひちょっとなんかね、海外話とかもさせてください、ね。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、じゃあ、すみません。もう時間いいところなので、じゃあ、次回のお友達を紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。はい、じゃあ、フリーカメラマンの銀さんにお願いできればなと思います。
ありがとうございます。ちょっと銀さんつないでみますね。銀さん。
はーい。
おー、つながりました。銀さん、ありがとうございます。
そうです。どうです。
じゃあ、もうちょっと時間がないので、いいですか？早速、もう決めずにいきたいと思うんですけど。はい、じゃあ、はい、金さん、次回のこのチャモリのテレフォンショッピング、出てくれるかな？
いいとも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日のゲストは、水野カエルさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでお知らせです。次回の銀さんのチャモリ会は、次回、来週ではなく、再来週の金曜日になります。ぜひ、楽しみにお待ちください。テレテレ、テレテレ、テレテレテレテレ。